こんにちは、こんばんは、おはようございます。暑くて何もしていません。いや、暑いからじゃないかもしれないけど、何もしていません。何もしたくならないので推しの子を全巻読みました。面白かったです。今日はスピリチュアルや占いというものを仕事にすることについてちょっとアウトプットしたいと思います。私が働き始めた場所は、まあ、もともと私が占いの講座とかを好んで見ていたり、占いに関する本とかを見ていたりしたものをね、提供しているこの会社で、私もそのタロット占い講座とかの運営裏方に入るんですけど、でこれからはまあ何やるか分かんないんですけど、こう仕事就職したよって言った時に、どんな仕事なのって聞かれた時に、占い系だよっていうことにちょっとだけ抵抗を覚える自分がいるわけですね。まあその相手によるんですよね。なんか私がそういうの大好きって知ってる人とか、そういう話ができる人だったら全然いいんだけど、なんかこの人と占いの話したことないなっていう人だった場合に、なんかえって言われないかなとか思われないかなって、どうしても身構えちゃうところがあって、ただなんかタロット占い自体は結構前からやってて、でそれを言うことはね、時々あるんですよね。タロット占いやってるんだって。でそれに対する反応とかを見ている限り、なんかね、私が思っているよりも占いを怖がってない人の方が多いんだなっていうことだんだん分かってきたというか、まあ面白いしね、占いのコンテンツって。テレビとかで占い師とか出てきて占ったりするとやっぱ面白いじゃないですか。でまあその私の働いてる会社は心業界、ざっくり言うと心業界なんですけど、まあその怪しいんじゃないのって思う人もいると思うし、その実際問題、心業界には怪しい人がたくさんいるんですよね。こうなんだろうな、私から見てもなんかそれは洗脳じゃないかなとかなんかそういう今だけ安心させるようなことを言って、依存につながってしまう場合、ケースとかも結構あるし、それでなんか不安にさせてお金を取るとか、なんか怪しい壺を売りつけるとか、そういうのもそうじゃないですか。それって大げさだけど、大げさっていうかなんかあまりにもだけど、まあでもなんかこのままだと悪いことしか起きませんよ、でもこれを買うと大丈夫になりますよみたいな、そうやって不安を煽って何かを売るみたいなのも、その心を操ってやっていることで、で実際そういうのはあるわけですよね。そういう人もいるし、この業界には。まあただ私がこの企業いいなって思ったのは、すごくなんかね、本質的な、 なんか成長を促してくれるコンテンツが多かったからなんですよね。こうタロット講座も、タロット講座とか星読み講座とかいろいろあるんですけど、会社名はアンドユーっていう会社なんですけど、アンドユーの無料講座のなんかランディングページとか、ちょっと講座実際 無料講座最初の1回目とか見てもらったら分かると思うんですけど、その占い師がそのお客さんを依存させてしまうことについて最初に話があるんですよね、いつも。で、依存させてしまう、なんかその占い師は占い師で一生懸命聞かれたこととかを答えたり、そのお客さんのために話すんだけど、それがなんか結果的にその依存につながってしまうケースがすごくあるんだよって話を最初にしてくれるんですよね。で、そうならないための占いっていうのをその講座を通して伝えてくれるんですよ。具体的に言うと、その例えばなんか悩みを相談されて、こうすれば大丈夫ですよって毎回教えてたら、その自分で決断できない人が生まれてしまうんですよね。占い師に聞かないと決断できないという人が生まれてしまう。だから依存につながってしまうんだけど、そうじゃなくて、こうその人が自分でこういうふうに進んでいきたいって決めることができる、そのためのそうなるためのに占いとか星読みとか四柱推命とかを使うっていう、その人が自分で自分の中にこう、なんていうのかな、四柱推命で言ったら、あ、私の才能ってこういうところなんだって自覚することで、その四柱推命を使って自覚することで、その人がそこから、あ、こういう才能を使えばいいんだ、使っていけばいいんだなって分かるような、その枯れない泉を掘り起こすっていう表現をしてましたけど、そうやってその人が依存せず自立した状態で進んでいくことの助けとして占いを使う、そういう占いの使い方を教えてくれる講座なんですよ。そこがとってもいいなって思うところで、だからね、でそういう占いってなんかすごく力をくれるものだなって思っていて、しかもその力が一時的なものじゃなくて、自分の人生の中で常にそれこそ枯れない泉のように常に湧いていてくれる力、そういうものにつながるなって思うことをたくさん教えてくれるんですよね。で、そう考えると本当にいいんですよね。だから一種の自己分析みたいな要素もあって、自分で自分の強みを把握するのは大事だよって言うけど、なかなかその難しいじゃないですか、自分の強みが何かを把握するって。だけどその時に四柱推命だったりホロスコープ星読みっていうものを使うことで、こう出てくるんですよね、あなたの才能はこれですみたいな。で、あ、それって才能なんだってなるわけですよ。なんか例えば私だったら四柱推命で言うと、なんだっけ、カノエみたいな名前なんですけど、そのカノエって何かというと、なんか四柱推命って自然にあるものでなんかいろいろあるんだけど、例えば木、あなたは木タイプですとか海タイプですとか山タイプですとか、で私のカノエって刀なんですよ。刀とか鋼鉄で、どういう特性かっていうと、ものすごい鋭いとか、まあなんていうのかな、頭が切れるとか、分析力があるとか、なんか真実を知りたがるとか、とにかくなんか刀なんですよ。でなんかそれを見てて、なんだろうな、例えば冷たいって言われることまあまああったんですよね、今まで。とか、なんかすごいズバって言うねとか、でそれで人を傷つけてしまったこともあるんだけど、でもそう、なんかそういうふうに自分でその 自分の才能として把握していなかった部分も、なんかそれは才能だよと教えてくれるのが、くれたのが四柱推命で、もちろんそのなんかズケズケ言いすぎてズバズバスパッと切りすぎてこう人を傷つけてしまうこともあるんだけど、でもそうやってなんかズバズバ言うことで、実は周りにいた人は、あ、そうそう、それ言ってほしかったとか、それ質問してくれて助かるとか、なんかそういうことが実は周りでは起きてるんだよとか、なんか誰かが言えないことを代わりに言っている場面があったりとかっていうことが起きてるんだよみたいなことを知って、なるほど、確かにそう言われるとそうだなみたいなことも思い当たることがあって、確かにみんなが言えないようなことも私なんか知らんけど言えるなみたいなこととかもあって、でそういうなんか誰しもそうだと思うんですけど、自分が当たり前にできてることってこう認識しづらいというか、自分にとっては当たり前だから、でも周りから見たらそれってすごいことだよってなってて、でじゃあ自分で自分の強みを知るにはどうしたらいいかっていうと、まあ周りに聞くのもいいかもしれないけど、手取り早いのがその四柱推命とかホロスコープとかで、その星、どういう星に生まれたのか、そのこういう星のもとに生まれたんだねみたいな言葉あるけど、なんかどういう星のもとに生まれたのかっていうのを見ることで自分の才能が分かるっていうのがあるわけですよね。うん、だからね、それってすごい、それをねうまく使いこなせれば、そのそれぞれの人が持ってる才能を自覚してこうより輝くことができるなって思うんだよね。でまあ何かいろんなサイトとかでこう手っ取り早くね、あの生年月日とか入れたらあなたはこういう才能ですって出たりするから、そういうのでも全然いいと思うんですけど、なんか私の個人的な体感としては、なんか そこだけで終わってらずに、こう自分でもなんか四柱推命だったり星読みと星と仲良くなることで、もっと深く知ることができる自分の中のキャラクター性とか才能とかがあるなって感じてて、だからなんか自分でも読めるようになりたいなって思うんですよね。で特に星読みなんかはね、なんか私星読みの人に聞いたんだけど、どっかの国では一番なんかすごいちっちゃい時に小学校とかでみんなで星読みして、あこの子はこういう性質だなとか 才能だなとか、なんかそういうのに合わせてこうちょっと教育をするみたいな国もあるみたいなことを聞いたことがあって、だからこう一律でみんなが同じ教育を受けたり同じようなこう人生プランを立てるのって、本来なんていうのかな、それがぴったりな人もいればぴったりじゃない人もいるのは当たり前で、みんなそれぞれの性質というかそれぞれの輝きがあって、それを自覚した上でこういろいろ教育する側も教育したり、人生の選択をする上で選択をしたり仕事を選んだりっていうのはすごいいいことだなって思ってるんですよね。まあ私はまだまだ使いこなせてはないんですけど、でもなんかね、星読みをしてちょっと自分の理解が深まったなっていう感覚はあって、私の、太陽星座とか月星座とか金星とかいろいろあるんですけど、星読みをすると、それってどういうことかっていうと、私が生まれた時にその天体が、太陽のところにいたのは何座で、月のところにいたのは何座でみたいな、そういうのを太陽星座とか月星座って言うんですけど、私が生まれた時に太陽にいたのは乙女座なんですよね。だから私は乙女座ですってなるんですけど、でそのまあ、まず私の太陽星座は乙女座 で月星座っていうのはお羊座なんですよ。で乙女座っていうのはなんか分析とか繊細とか、私は神は細部に宿るっていう言葉を 結構キーワードにしてるんですけど、なんかそういう、なんだろうな、薬剤師みたいな結構繊細な性質なんですよね、乙女座って。頭が切れるみたいな感じの、さっきの四柱推命の刀にちょっと似てるかもしれないけど。で、対してお羊座っていうのは羊のように、もう突進というか、始まり、行くぞみたいな、やるぞ、動くぞとか、なんか、なんていうのかな、火のようなイメージというか、なんか 火が燃えるように勢いがあるとか、なんかそういう感じで、結構対照的じゃないですか、そのさっき言った繊細で頭が切れる。私なんか乙女座、今メガネ男子のイメージしてるんですけど、最近頭が切れて繊細で分析ができるタイプの、ちょっと 理系的な乙女座の性質と、行くぞみたいな、熱血だみたいな、松岡修造みたいなお羊座。私はそのまずその2つのキャラクターを持ってるっていうことがね、星を読むと分かって、でなんかすごくなんか納得したというか、腑に落ちたというか、確かに私ってなんかアクティブで行動力があって、なんか情熱っていうか、なんか情熱とは違うな、なんかとにかくこう思い立ったら即行動みたいな、なんかそういうね、旅の様子からもそういう面もあるけど、でも頭で考えてなんか戦略立てたりっていう面もあって、なんかどっちが私なんだろうとか思ってたけど、あ、なるほど、私の中には複数のキャラクターがいるのかって考えると、なんかすごく腑に落ちるというか、星読みのワークの中で太陽星座はなんか王様で、月星座はお妃様みたいな、で他にも何人もその国を運営するな、参謀みたいな、頭使うタイプの人もいるし、なんか楽しませてくれる人もいるしみたいな感じで、何人もそのキャラクターがいて、でそれがチームとなって自分を運営してるみたいな考え方なんですけど、それで考えると、私の国の王様は乙女座、その理知的な感じで、お妃様は結構アグレッシブなお羊座だったんですよね。って考えると、あ、なんか確かになってなってなるわけですよね。でさらにその金星っていう結構喜びとかを司る国の星座は蟹座で、蟹座ってすごい違う、金星が愛とか喜びで、蟹座がなんかね、母性とかなんですよね。アットホームとか、だからそのなんていうのかな、優しさとか温かさとか母性とか、なんかそういうのが喜びと結びついてて、確かに私はなんか愛って言葉とかすごい好きだし、なんかすごい母性強いなと思うこともあるし、なんか時々自分がすっごいなんか優しさがドバドバ溢れてくるような時もあるなとか思うわけですよ。で、水星っていうコミュニケーションの星は、私は天秤座なので、なんかバランスとか調和とか公平性とか、そういうのがそのコミュニケーションの時には発動していて、だからこう聞いてる人がわからない言葉を使わないようにしようとか、なんかわかるように話そうとか、そういうのとか、あとなんかちょっとディスコミュニケーションでなんかうまくいってないところの間に入って、 あなたはこういうことがしたかったんだね、あなたはこういうことがしたかったんだねとか、なんかそうやってなんか仲裁するのとか得意だったりするんですよね。でそういう時はその天秤座の性質が、私の中の天秤座が任せろって言ってなんかこう前に出てやってたんだなとか、そういうふうに考えていくとすごく面白くって、なんかなるほど、私の中にはそうやっていろんなキャラクターが、いろんな星座のいろんなキャラクターがいてくれたんだなっていう、でそれがチームとしてやってきてたんだなっていうのがすごく面白かったのが一つと、あとはそうやっていろんなキャラクターがいたら、もちろんうまくいってる時はそのチームワークうまくいってうまく回るんだけど、その逆に言うと、そのなんだろうな、頭で冷静に考えるタイプと、よし行くぞってタイプがいるわけじゃないですか、私の国の中には。 って考えたらその2人がちょっと意見が合わないことも当然ありますよね。いやめっちゃ行きたいって思うお羊座と、いやでもちょっと冷静に考えたらここは危険だと思うっていう乙女座っていうのが、時には喧嘩をしたりとか自分の中で意見が合わないってこともあるわけですよね。なんかそういうのもなんかそう自分の中に複数のキャラクターがいるって考えると、なんかなるほどねってなるっていうか、私は一人の人間だけど私の中にはいくつもの要素が、いくつものキャラクターがいるから、だから自分の中でも葛藤が起きたりしていくんだなっていうことが納得したんですよね。なんかっていう意味でもすごいなんか自己分析に役に立っているわけですよ。でそのこうやって私今自分の星座について喋ってるんだけど、今私が使ってる語彙って自分で選んだ語彙なんですよ。っていうのも、例えば乙女座だったらもっといろんなキーワードがあって、それはその乙女座イコールこれみたいな正解って別にないからなんですよね。いろんな人がいろんなことを感じたり、いろんな言葉が出てきてるから、そういうなんか膨大な言葉の中から私が、あ、これピンとくるなみたいなのをこうピックアップして、なんか自分のキャラクターになんか名前をつけてるみたいな感じなので、だからこう誰でも同じになるわけじゃないんですよ。乙女座の人だからって全員は私の解釈と同じになるわけじゃないから、ちゃんと私がしっくりくる解釈でその星座のことを理解することができるから、たった12通りなわけではないんですよね。もちろん自分でどう感じるかとかによって変わるので、ちゃんといつもこう自分のしっくりくる星座のキャラクターが自分の中に描けるというか、うん。でなんかね、私の月星座と太陽星座、乙女座とお羊座の関係って、なんかその星のね配置によって、この2つの星は調和が取れるとか、なんかちょっと相性悪いとかあるらしいんですけど、どうやら私の乙女座とお羊座の角度って150度だったかな、150度らしいんですけど、キーワードは試行錯誤らしくてなんかその2つの星で葛藤が起きた時には試行錯誤が解決への道だということがね、ワークによって判明したんですよね。なんかそれもすごいねいいなと思ってて、うん、だからね、私はとりあえずなんか悩みが出てきたらとりあえず試すっていうのがいいらしいっていうこともね分かったんですよね。でこれもね、なんか今まで生きてきた中で確かにそうだなっていうか、うん、こうかなああかなって思ったらとりあえずやってみて、あ違ったとか、あ合ってたとか、もうちょっとこうだなとかって確かにやってみないと分かんないかったから、その通りだなって思いました。だから試行錯誤していこうと思いましたみたいなことがね、私が就職した企業が伝えてるメッセージなんですよ。うん、だからやっぱすごいいいなって思うんですよね。自分をいろんな視点から知ることができて、あ、私ってこういう性質だったんだなって分かることができる。でまあなんか占いって時にはなんかそうだな、あなたはこれをやってもうまくいきませんって言われてしまうこととかあると思うんですけど、でそれでうまくいかないって言われて、あ、うまくいかないんだって思ってやっぱりうまくいかなくなるみたいな、そういうなんか未来が決めつけられちゃうみたいな占いってあると思うんですけど、私はあんまりそういう占いは好きではなくて、だから私あんま未来のことは占わないんですよね。なんかあんまりいい
ことになる感じがしない。なんか例えば良くなるよって言われても、なんかちょっと何かをはめられる感じがしてあんまり好きじゃなくて、だからあんま未来のことは占わないんですけど、なんかでも占いってなんかやっぱ当たるところが面白いみたいなところもあると思うんですけど、私はなんかそういう感じで占いを捉えていなくて、まあ実際当たるか当たらないかって言われたら当たると思ってるんですけど、ただなんかそうやってこう、これはこうだからこうみたいなんじゃなくて、なんか自分を知るためのツールの一つとして使って、で自分がもっと内側に泉を掘り当てて、でその泉によってもっと輝くためのツールとして占いを認識しているというか、そういう意味で占いすごく好きだなって思っています。だから何が言いたいかというと、私はこの会社の何が好きかっていうと、こう決まったポストっていうか決まった役割に自分をはめに行くんじゃなくて、自分はこういう性質なんだ、こういうことをしていると輝くんだ、こういうことをしていると嬉しいんだっていうことを知って、その人本来の輝き方をして輝いている人がいっぱい増えたらいいなって思ってるところちょっと主語と述語が噛み合わなかったけど、でもそういうところが好きで、この企業のてか好きっていうか私もそう思ってるからこそすごい共感していて、でこの四柱推命もホロスコープ星占いもそういうところがあって、みんなこう自分にないものに憧れるけど、じゃんけんと同じで、でもなんかそうやって自分はもっとこうしなきゃダメだって、まるでこう完璧な人ってこういう人っていうのが決まってるかのようにそうやって思いがちだけど、本当はそうじゃなくて自分本来の才能があって、それを自覚してうまく輝かせるっていうことができた時に、なんか人はすごい輝くような気がしていて、その助けになるのがこういう占いだなって思っているので、その一助になれたことがとっても嬉しい。企業この企業に入って、アンドユーという企業に入ってって思ってますっていうことをこうパッて、何の仕事してるのって聞かれた時に説明できるかな説明したなんかできるようになりたいけどな。心業界ですって言って、なんか自分の本来の才能を見つけて本来の輝きをする手助けをするための占いコンテンツそう、なんか占いって言葉単体が持ってるイメージと、私がこのアンドユーっていう会社がこう広めている占いっていうものに関するイメージがちょっとズレがあるから、ちょっと私の中でも占いって言葉だけを使うのにちょっと抵抗があるのかなって思ったりも喋りながら、そう違うんだよな、ちょっと、そうすごい今整理された、ありがとうございます。なんか自分が本来持っている才能とかを知って、でより輝く、より生き生き生きるための手助けとしての占いコンテンツを提供したりしている会社です。あ、いいかもしれん、いいね。はい、だからまあ 私はまだそのそうだなタロットはまあまあやったんですけど、じゃあタロットについて全く話してなかったからタロットについて話すと、タロットは自己分析、そのなんだろう、持って生まれた星とかを見る、地中生命とホロスコープは自分はどういう星のもとに生まれたかっていうのを知るための、知ることができるというところがすごくいいなって思ってて、思ってます。他にもこう例えばなんだろう、星って動くから、あ、来年はこういう感じかとかはあると思うんだけど、でじゃあタロットは私はどうやって使ってるかっていうと、なんかね、自分の内面をこう映す鏡みたいに使ってます。だから例えば今の私の仕事について、例えば潜在意識ではどう思ってますか、潜在意識ではどう思ってますか、アドバイスはありますか、みたいな風に引いていくんですよね。でそこでカードが出るんですけど、でそのカードが出て、例えばこの間、審判っていうカードが出たんですよね。でその審判ってカードは、その審判ってカードの 逆位置で出たんです。つまりひっくり返って出たわけ、上下が、うん、で審判ってもともとはそのなんだろう、いろんなものからの解放とか復活とか、こうなんか絵で言うと天使がラッパを吹いていて、棺の中で眠っていた人たちがファーって起きて、やったー、やっと解放されたみたいな絵なんだよね。でそれがひっくり返って出てきたから、逆にこうなんか何か古いこだわりとかにとらわれていて解放しきれてないとか、そういう風に読むことができたんですよ。ただここもさっきと一緒で、もうたくさんの読み方があるんですね。タロットカードもたくさんの読み方があるし、なおかつこの絵を見て自分でどう感じるかで全然どう読むかって変わっていいんだよね。だからその時私が思い当たることがあるように読むことができるので、その全く思い当たらない風には読まないわけだから、その絵っていうものはどう読むか幅が生まれるものなので、自分の中にある何かを重ね合わせて読み取るように勝手になるものなので、そうやって読むことで、あ、自分ってもしかして自分ってこういう部分あったんだなっていうことがこう気づかなかったけど、そのカードを見て自分の心を鏡に映してしたみたいに読むみたいな、で自覚してなかった部分を自覚することができて、あ、これって大事なことだな、そっかそうだったのか、で自覚しないと手放せないものとか、自覚しないとこう進めないことってあるので、そうやって自覚をするためにまず使っています。でアドバイスも、アドバイスはアドバイスで、あ、こういうアドバイスかなって読み取って、でそれもなんか自分がしっくりくる読み方になるはずだから、おのずとって読んでます。で使ってます。でなんだろうな、もちろんなんか未来とか占うことはできるんだけど、でその未来もそのしっくりこなかったら再設定することができるんですよね。なんでかっていうと、そこに出てくる未来っていうのは自分の潜在意識にの映し出しなので、潜在意識が引き寄せているものなんですよね。でじゃ あこういう潜在意識になってるんだなってことが分かって、じゃあそれを変えていきたいなって思ったら、じゃあこういう風なイメージに再設定しようってやることができるので、なんか好きなカードの絵柄とかを選んで、こうよし、私はこの例えばこの明るい黄色い背景のなんか人が喜んでるこの絵のイメージで仕事をしようとか、この絵のイメージでカードを占い師として引いていこうとか、なんかそういう風に再設定することができるので、要はその未来は決定されていなくて自分で運命のハンドルを握ることができるっていう、そういう使い方ができるわけですね、タロットは。はいということで、そういう感じなんですよね。 私の働いている企業アンドユーが教えている占いっていうのはね、その裏方をやります。いつかね、裏方じゃなくなるかもしれないけど、表に出るかもしれないけど、わかりませんけど、まあ気になる人は調べてみてください。時々講座が始まっていますということでね、ちょっと楽しんでます。今日はあの、就職したんだってどんな仕事なのって聞かれた時にね、どう答えようかなっていう話を求めるのに付き合っていただきありがとうございました。それでは暑いですが、水分と塩分をとって、皆様どうぞ元気にお過ごしください。それではまたね。